皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ中野智です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界の中の京都を見つめる、京都からですね、京都のビジョンを世界に発信するという番組です。本日のゲストはレギュラーでいつも来ていただいております龍谷大学社会学部教授の、李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、ありがとうございます。先生が最近、北朝鮮の、に関する本をですね、はい、ご出版される予定とお聞きしたんですけれども、本当にここ数ヶ月の北朝鮮の動きというのは、北朝鮮によってテヨンピョンですね、
はい、
での韓国のテヨンピョンに砲撃されて非常に緊張がこう高まっている。北朝鮮情勢がすごく変化をしているにもかかわらず、ちょっと最近日本で北朝鮮の報道がちょっと少なくなっているようにも感じをするんですね、
はい、
だからやはり世界の中の日本を見るときに北朝鮮が本当にどういう状況になっているかということを今お聞きしたいんですけれども、
今ですね、小康状態ですね。おそらく今年の3月まではこういう静かな状態が続くと思います。ですからこれは台風が来る前の静けさと言うべきでしょうか。おそらくアメリカと日本が今対話に動き出したという報道もあるんですが、結論から言いますと何の成果も得られないだろうと僕は見てます。なぜかというと、その金正恩の新しい体制が昨年の10月から、スタートしたと見ていいでしょう。で、大型の専門家の見方では、金正日さんがまだ息子に権力を完全には移譲してないというふうに見てるんですが、僕はそうじゃなくて、ほぼ金正恩の能力が及ぶ範囲においてはすべて金正恩に任せているという状況ですね。で、韓国のその大延平道に対する砲撃は、専門家の間ではいろんな見方があるんですが、僕はですね、これはもう間違いなく金正恩が主導している事件ですね。それでこの事件が金正恩が主導したという、そういう証拠がね、いろんな報道から少しずつこう明らかになっているんですが、それはちょっと省くことにして、ここに加担している、後任といいましょうか、金正日国防委員長、それから金正恩、それからその下にですね、北朝鮮総参謀長のイ・ヨンホという方がいるんですが、はい、この人、それから偵察総局というのがあって、これ北朝鮮119万の武力を統率する人民武力部の傘下に偵察総局というのがあるんですね、はい、その偵察総局の総局長、これがキム・ヨンチョルという人ですが、この人、それから現場で大延平道に砲撃を加えた部隊の部隊長、これは金玉式という方なんですが、この人はそもそも北朝鮮軍部の最高の地位にあたる総参謀長を務めた人なんですね、はい、でこの人が今前線部隊に行って今回の砲撃を指揮したというふうに言われています。ですからこのラインを見ますとね、今までの北朝鮮の権力中枢にいてた人ではなくって、新しく金正恩のために登用されたパワーエリートグループの、はい、ラインで、今回の事件が起こされたということが明らかになっているんですね、うん、
例えば砲撃の前に中国とのやっぱりその、対話とかですね、そういう相談とかもあったんでしょうか。
それはないですね、うん、北朝鮮はですね、今日もアメリカの国防省の高官が、はい、 北朝鮮が中国に依頼しすぎるという状態を作ったのは、韓国とアメリカがあんまりにも固くなの対話、あの態度を取ったからという、それはある研究者がそういうふうに言ってるんですが、これはね半分当たっていて、うん、半分当たってないんですね、うん、確かに彼らが北朝鮮が中国に偏ってるんですが、これは戦術に過ぎないことであって、うん、昔、北朝鮮がソ連と中国の間でいつもこういう罹患する、まあ、政策というか戦術を取って、うん、ソ連が冷たい態度になったら中国にべったりついて、うん、中国が冷たくなったらソ連について、それ、うん、互いを牽制させて、うん、その戦術を今ですね、うん、中国ロシアを一緒にするその一つのラインと、日米韓のこの両陣営にこううまくこう、うん、使ってるんですね。
その動きというのは冷戦の末期、アフリカ諸国がですね、うん、アメリカから援助をもらうためにアメリカについたり、でそれがダメならソビエトの方に行ったりですね、その、まあ、1980年後半のアフリカの動きと北朝鮮の今の外交的なその両者ですね、
はい、
うまく援助を取るために、中国とロシアとアメリカ、まあ、いわゆる朝鮮半島38度線の南のをうまく利用しているという戦術にちょっと類似したところがあるように思うんですけど、
おそらくねこの国家というのは、まあ、そういう属性があって、自分の国家の利益のためなら、まあ、理念も何にも関係なくやる、これは悪いと思わないんですね、うん、しかし北朝鮮の場合はアメリカの高官が北朝鮮を訪問したときに、今核問題を裏で実質的に取り仕切っているのはカン・スク・ツー、第一外務次官なんですよ。それでこの人は外交全般を金正日を、まあ、代理して行っているという人なんですが、この方がアメリカの高官にね、清朝末期の朝鮮の外交を引き合いにこう出しながら、当時は朝鮮が中国に直行外交をやったけれども、今はそういう事態ではないと、つまり彼らは根本においては中国を警戒していて、中国が嫌いなわけですね、北朝鮮はね。ですから、まあ、裏でそういうふうに金正日という、まあ、キャラクターもあって、うまく中国とアメリカの間でこう泳いでいると言えばいいんでしょうかね、うん、
キム・ジョンという方は、うん、フランス語と割とロシア語も少しできるんですか。
ジュネーブにですね、うん、スイスに4年間いたんですね、はい、それで実質的にスイスにいた時間は2年です、正式にね、うん、国際インターナショナルで、はい、工学研修所として、それで現地の公立中学校に2年間、うんうん、1998年から2000年末までですね。それでその時に彼はフランス語と英語とそれからドイツ語とイタリア語、この4つをやったと言われてます、
うん、
でまあ、どこまで実力があるか、まあ、我々語学やってる立場からすると2年でどこまでやったかっていうのはちょっと疑わしいんですが、まあ、北朝鮮の宣伝ではその4つの言葉以外に今日本語を含めて7カ国語
すごいですね、
喋れるというふうに宣伝はしてますけどね、う
ん
う
ん、長男のキム・ジョンナンもスイスにもおられましたね。
そうです、彼はねほぼ中年、
そうですね、
うん
うん、ということは北朝鮮の本当にその、うん、まあ、キム・ダイナシーファミリーの、うん、まあ、要するにエリート教育というのはすごくて、語学の分野でも英語のみならずフランス語からロシア語とかですね、うん、中国語、非常に幅広い知識があると。 で僕があのウィーンの国連工業開発機関という機関で北朝鮮の担当官になったんですね、うん、30過ぎで、はい、でその時やっぱり窓口ということになりまして、うん、そこで北朝鮮の代表部がたくさんあって、はい、代表部があってそこの人が割と事務所に来られたんですね、うん、その時若手の、まあ、北朝鮮の代表の方との、まあ、英語でやり取りなんですけども抜群に英語がうまいんですね。はい、もう完全なこうネイティブの発音なんですね。僕のも英語なんかも全然太刀打ちできないぐらい英語がうまいと、で北朝鮮という、まあ、外交北朝鮮の外交官というのは非常にその外交能力に僕はすごい優れてると思うんですね。あの今回、北朝鮮が韓国に攻撃をしてそれで国連の方に持っていったけれども結局は、国連の安全保障理事会もですね正式に北朝鮮に対する制裁というか文書化することはできなかったと、うん、でそれで今年に入って北朝鮮は割と韓国に対話路線を進めていると、まあ、それは瀬戸際外交の一環と言われてますけれども、そうするとやっぱり北朝鮮 の、 その軍事的な能力のみならず外交的な能力というのはもっと詳しく分析しなければいけないと思うんですけどね。
そうです、つまりですね、安全保障理事会で、はい、確かに北朝鮮非難声明は出せなかった。それで今ですね、今の動きからすると今安全保障理事会で、対延平島に対する砲撃ではなくてウラニウム濃縮施設に関する話を今、はい、し始めてるんですね、うん、ですから何らかの形で北朝鮮に対する非難声明は出すと思います。それでね、うん、僕はね多くの専門家が見落としている一点を指摘したいんですが、はい、北朝鮮の外交は非常に巧みでうまく、うん、やってると思うでしょ。しかし、うん、この長いスパンで見るとね、すべて失敗してるんですね。つまり、いや結果論から三国志の諸葛孔明が戦術では常に勝つんですよね。しかし最後に天下を取ったのはやっぱり諸葛孔明ではないと、うん、つまり彼は戦術ではすごく、うん、まあ優れた戦略家だったんですが、うん、結果的に10年20年を通して天下を取ったのは彼じゃない。つまり、うん、北朝鮮がやってるのはその一つ一つを見ると非常に鮮やかに見えるんですが、うん、全然その、うん、結果はどんどんどんどん悪い方向に行ってますよね、うん、で例えば一つだけ例を挙げますと、うん、その拉致問題を金正日さんが認めた。それで彼の計算ではこれ認めたらまあ日本がすぐ飛びついて、うん、国交交渉をやって、うん、まあ、100億ドルも言われるその戦後賠償金を払うだろうというふうに計算したんですよね、うんうん、
2002年の9月の時点です ね、
しかしそれがね彼の偉大なる計算間違いで、うん、結局今に至ってるわけですね。それで彼がやってる全てが僕はこの拉致問題と同じように、うん、結果はね、その一つ一つは北朝鮮のペースに乗ってるように見えるんですが、世界の流れに結局は逆行しているということですので、
そうですね、うん、僕もそう思いますけれども、だけど、まあ、十数年前、うん、まあ、ほとんど北朝鮮の専門家は、うん、北朝鮮という国家は、うん、まあ、多分数年で崩壊するだろうと、
はい、
難民が発生するだろうと、はい、うん、それは多くの専門家の見方だったと思うんですけども、うん、現時点でまだ存続しているということは、うん、まだ巧みなこう外交というんですかね、
そうです、
それがあったから現時点ではまだ、冷戦が終わって、もう20年経ってもですね、まあ、存続するというのは、
確かにね、うん、おっしゃる通りです。1994年7月に、はい、金日成主席が亡くなられて、はい、でその後ですね、もうほとんどの専門家が3年以内に北朝鮮は崩壊するだろうと。でね、そこから、まあ、僕は基本的には北朝鮮専門家ではないんですが、そこにね、大きなその落とし穴があって、はい、金正日という人がどういう人間かということをみんな見落としてるんですね。それで、うん、僕の今回書いてる本になぜ北朝鮮政権は60年以上 持ち続けたかという。
それは面白いですね。ね、
それが、詳しく書かれています。
そうですか。はい、後半そのお話についてちょっと、はい、お聞きしたいと思います。本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。いつものようにここで、ブレイクとしてハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you drift along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, nearest and dearest my heart, my Omeo. Take me down to the North Shore, where the white sand ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。本日のゲストは龍谷大学社会学部の教授李相哲先生です。
こんばんは。
先生、前半北朝鮮のいろいろと現状、詳しい状況、現状ですね、お聞きしたんですけれども、後半はそれぞれの人物というかやっぱり登場人物、いろんな情報が流れてるんですけれども、本当に今本を出版されるということで非常に詳しくですね、その分野研究されてると思いますので、キム・ジョンイルという、さんという方は、どういうその人物というか、人物なんでしょうか。
北朝鮮を理解するにはですね、やっぱりその金一族の人物を、理解する必要がありますね。それで確かに金日成主席が亡くなった1994年7月以降ね、確かに北朝鮮は危なかったんですね、うん、その民心が登用したりとか、うん、それで、高官たちがファン・ザンギョフという人もそうなんですが、うん、西側に亡命したりとか、でその北朝鮮内部にいる人でさえその一寸先が見えなかったという状況ですけれども、うん、しかしその金正日という人を詳しく見ていくと、彼はですね、1994年7月以降北朝鮮のトップになるような印象をみんな持ってるんですが、実はそうではなくて、うんうん、1980年2月にですね、うん、彼は北朝鮮軍事党中央軍事委員会の書記になるんです。つまり、戦軍政治、軍がすべてを指導する北朝鮮で軍事委員会の書記というのは最高の権力を、
実権を、すでにその時点で金日成指摘は認めておられたということですね。
そうです。つまり ね、それはもっとまだ伏線があってね、うん、彼が後継者に認定されたのは1974年なんですね。でそのさらにその前に1969年から彼が大学卒業するのは1964年なんですけれどもね、はい、その大学卒業してからお父さんを手伝って、その党務を鑑賞するんですが、そこで最後の金日成の父の政敵である共産派という、政敵なんですが、大量粛清を行って、それでその時彼が党組織指導員になるんですね。つまり、中央の人事を人手に握るポストにいて、その時から自分のお気に入りの人物をたくさん要職につけるんです。ですから金正日の支持者は、金正日が1970年代初め頃から唾をつけたというか、そういう人たちが
帝王学というか、そういうことをお父さんと一緒に全て、
そうです、要職に全部つけて、それで 1974年から北朝鮮では彼を党中央というふうに呼んでるんですね、うん、で党中央というのは本当は集団なんですが、まあ、北朝鮮式に彼を指して党中央、つまり党中央を代表する人物として絶大な権力を持つ、それでその人が1980年に軍権を握ると、党はですね、金お父さんが、それで軍は事実上金正日が握ることになります、うん、で軍部内に金正日を追随する人たちを、子分をたくさん入れて、うん、それでもうほぼ権力を一手に握るんですね。それで日本とかにもよく知られるその彼の政治スタイルというのは、パーティーを開いて、そこに、うん、自分と、まあ、考えを一緒にする、そういう政権内部の実力者を呼んで、それでもう酔いつぶれるまで酒を飲んで、それで人物を見て、それでそこでこう信仰を深めて、それで情報を集めて、それで人をコントロールする。それでそのパーティーには必ずすごいお土産を用意して、北朝鮮出身者のその周期を読むと、そこで彼はね、毎年最近もそういうお土産は渡してるんですが、男性には日本製の高級スーツを毎年。
高級スーツですか、うん、どこのメーカーですか。
そう、メーカーはちょっと分かりませんが、はい、それからローレックスを渡したりとか、それから靴もね、イタリア製のもう最高級の靴を渡したり、それからお年寄りにはもっともっとすごい、お土産を毎年この年末になったら送ったりとか、非常にこまめにその人に、
そのようなこう、まあ、政治手法というか、人との接し方というのは金日成から学ばれたというか、
いや
でもないんですか、独自の、あるいは
それはね、少年時代をまだ詳しく言わなきゃならないんですが、
う
ん、
ですか
その彼の成長環境と彼の、うん、もう育った環境ね、うん、それを詳しく言おうとするとまだ長くなりますので、はい、まあ、彼の要するに一言で言うと、彼が7歳に6歳にしてお母さんが亡くなるんですね、うん、それで亡くなって、継母の金孫恵というお母さんの下で育って、それでそのお母さんがまた子供を4人も産むんですが、うん、そこの子供たちみんなも本当に貴族みたいな素晴らしいそういう人たちがいて、ちょっとコンプレックスが非常にあったんじゃないかな。ですからそこで金正日はもう一生懸命父に気に入られるように、うん、でも一生懸命になって、それはね、
すごい、うん、
あります。
70年代から、まあ、いう80年代に正式に、まあ、うん、軍事の権力を持たれて、で1994年の7月の時点、はい、あるいはその少し前に、うん、大統領の特使として、クリントン大統領の特使でとしてですね、カーター、うん、元大統領がですね、平壌に入られて、うん、金日成と交渉をやりましたね。でその時もう本当にそのクリントン政権は北朝鮮に対して、まあ、ハードランディング的なですね、攻撃を仕掛けようと、うん、もうほとんどそう決まってたと。
それ
をカーターが止めましたね。でそのカーターと金日成とのいろんな話し合いがなされたと。でその話し合いというのはよく考えてみると、キム・ジョンウィルとのやっぱり非常に温度差というんですかね、考え方の違いがありますね。それが僕妙にあの時点で急に亡くなられたということが不思議にならないんですね、今から思えば。
ですからね、僕はですね、絶好のチャンスを逃したと、うん、ですからカーターはね、2回北朝鮮を訪問するんですが、うん、2回ともほとんど金正日に脅されたという、
うん、
まあ、踊ってしまったって、うん、なんといえば、まあ、惨めな、まあ、その結果を導いたと僕は見てるんですが、うん、なぜかというと、1990年から、はい、1980年から90年まで10年間は、うん、北朝鮮政権は二党政治ですね、うん、金正日と金日成が北朝鮮を統治した。
あ、
それでもっと厳密に言うと、1990年から94年まではほぼ金正日が統治していて、金日成は前で踊ってる、
まあ、
操り人形ぐらい。
あ、そうなんですか。
でそれも知らずに、うん、カーターは 言った。それで金正日と金日成と何か言えば、まだただそれはね一つの、まあ、歴史から歴史評価をすると、当時あのカーターが止めたんじゃなくって、当時の大統領の金泳三大統領ね。うん、で今朝あの金泳三大統領時代の秘書室長の金冠勇という、うん、あの秘書室長が、
はい、
あのインタビューに答えてるんですが、そのインタビュー記事を読むと、クリントン大統領はもう北朝鮮に核その施設に攻撃を仕掛けようとしたら、金泳三大統領が我々はあの一兵卒でも貸さないと、
うん、
戦争は絶対ダメだと、
うんうん、
でそういうふうにしてあのクリントンが一歩下がったところで、まあ、ちょうどカーターがそこにいたから、まあ、そこで風向きがちょっと変わったという、う
ん、よく、まあ、歴史は振り返ってですね、うん、その分析できるんですけれども、まあ、その当時はまだ北朝鮮は核開発をしてなかった、持てなかったと、はい、いうことが事実であるとすると、
う
んうん、あの時にやっぱハードランディングで仕掛けた方がですね、良かったかもしれないと。
僕はそう思います。まあ、
ペリー国防長官ですか、うんうん、彼の話を直接ワシントンで聞いたんですけれども、うんはい、彼は強くそのことを言ってましたね。
はい、ですから韓国はね、これだけ大きな問題を解決するためにね、ただ乗りしようとしたらダメなんですよ。
うん、
ですからあの覚悟を決めて、少しというか ある程度の規制をね、払わないと、この朝鮮民族の7000万、8000万と言われる、うん、朝鮮民族の運命を大きく変える、
うん、
その歴史を変える、まあ、仕事なのでね、
うん、
あの一兵卒も犠牲にしないというのは不可能です、うん、ですから、まあ、それは僕がちょっと荒っぽい言い方をするかもしれませんが、そうしなかったら結果的にどうなったかというと、300万も飢え死にしたりとかするでしょ、うん、じゃあ北朝鮮の人たちは、まあ、50万とも、ファン・ザン・ギョプ氏は50万と言ったり、うんうん、国連では30万と言ったりとか、うん、少なくとも30万は死んでるわけですね、うん、そうしたら30万の北朝鮮の人は死んでもいいということなんですかね、うん、
まあ、僕非常に大事なのは、うん、まあ、日本の報道メディアの報道を見てみると、うん、北朝鮮の1400万ぐらいの2400万の人口、すべての人が悪いようなですね、北朝鮮イメージ、うん、そういうふうな報道がたくさんあるんですけれども、だけどそうでなくって、ほんのテクノクラートというか一部の、まあ、キム・ダイナシーに関わる、まあ、いわゆるその人々が悪くてですね、うん、でなんかこうその辺もっと精神ちゃんと報道すべきだと思うんです。なんか北朝鮮のイメージ、すべて北朝鮮が悪いんじゃなくて、国民は全然問題ないと、むしろその国民はすごく犠牲者であるということをですね、もっと熟知すべきだと思う
んです。そこはね、非常に大事な部分です、うん、それで北朝鮮をどう見るかという場合に、うん、119万人の、うん、まあ、人民軍、
うん、
朝鮮人民軍、それから700万人とも言われる、うん、まあ、アメリカ式に言えばその、うん、退役軍人ですかね、うんうん、でこれを北朝鮮では勤労、うん、勤衛隊か何かそういう、う
ん、は
い、
まだお話途中なんですけど、ね、ちょうど、30分番組で、まあ、引き続きですね、もう30分、はい、行いたいと思うんですけれども、まあ、本日ですね、北朝鮮、まあ、専門家というかジャーナリズムの分野で、いろいろとですね、この朝鮮半島の、分析研究をされております龍谷大学の、李相哲先生にスタジオに来ていただきまして、北朝鮮の今の動きをお話していただいております。まあ、この番組は株式会社トライオン、異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたしました。